ミックミヤガーの
ーシュールミミー
早春の超常現象スペシャル
だよ。
皆さん
何やそれ、超常現象が起こったやないか。何や、俺から言おうと思ったのに、うん、気を取り直して
びっくりした。私なんか言うつもりなかったのにさ、勝手に出た今。
あーびっくりした。
びっくりした。
なんか言おうとしてるとこでなんか気を取り直してあなたの知らない世界へようこそ。ミクミヤガです。
私の知らない世界へ入るよ、ルリーです。
ね、まあいろいろありすぎてですね、ルリーも結構いっぱいいっぱいになってますけどね。
いっぱいいっぱい、
さて、前回もね言いましたけどもね、今日はねあのタイトル通り、早春の超常現象スペシャル。
はい、
あの前回ちょっとなんか超能力スペシャルって言ったらね、ツッコミが入ってしまいましたけどね、あ、こんなところに今日のそのゲストの人が、
何それ何それ
あれ今までいなかったんちゃうみたいな、ラジオなのいいことに、テレポーテーションですかみたいな、何それって言われてもごっつ困るんですけど、
びっくりした、今のツッコミに。
あ、そうですか。最初の君のツッコミの方がごっつびっくりするよ、ほんまに。何皆さん
ちょっと、
はい、申し遅れましたけども、ゲストの方紹介してください。
はい、超常現象者の中津川すばるさんです。
なんかよく分かるけど、いや、どうも
よろしくお願いします。
いやいや、前回ですね、5月に来てもらいましてですね、
そうそうそう、
も
う約1年越し、
約1年ぶりですね、
夏に呼ぶ言うてたのに、呼ばへんかったもんやから、この前赤スマのライブの時にいきなりなんかどうもって挨拶された後に、なんで呼んでくれないんですかって言われたから、そうそうそう、
そっか、言ってたのにね。
そうそうそうね、その後ダラダラとですね、いろいろやったりですね、ルリがいなかったりとかね、
あ、そうだ、
ね、しましたからね、でもまあルリスピードから言えばまだ早い方です、この2回目
呼んでもらって
。俺3年待ってこの番組が始まりましたからね。
3年、
それと比べればまだ10ヶ月なんで、あっという間ですよね。
あ、そうだね、
もうあっという間、75分の1秒ですからね、今教えてもらいました。
あ、
ね、いやいや、それどうかしらね。まあいいやね、今日なんか結構ね突っ走ってるね、君ね。
なんかね突っ走りモードね、今日は、ね、
もうあの突っ込みすぎてなんかわけわからなくなってるって、
やっぱり超常現象が起こってるんじゃ。
あ、そうかも。あの変なこの磁場ができてて、中津川スバルの周りにね、
なんかね、なんか変なものが回ってる感じ。
そうそうね、さっき佐藤ちゃんも調子悪かったしね、
本当、
ね、いやいや、だから音出へんかったから、
ね、
超常現象です。
ね、
そうです。人為的なミスです。はい。って感じですが、今日もですね、もうあの超常現象盛りだくさんで、はい、ちなみにあの UFO とかね、中心にね、話をねしてみたいと思います。
してもらっちゃったりして。は
い、前回なんかこうね、あの僕たちどうなるんでしょうみたいな話もねしましたけどね。
した。
もう気がさっぱり、気がさっぱり
は。それさ、ミックさんだけ占ってもらったんじゃの、占うっていうか。
あ、そうやったっけ？ルイのことだけ言わなかったんだっけ？
言ったか。
確か6月くらいに何かね起こるでしょうっていう。
いや、5月なんですけどね、まあいいや、もうルイのことはどうでもね、何でに思い出したらまたちょっと見てもらえ、
ね、
はい、ということで今日もですね、ドキドキしながらですね、皆さんね、どんだけルリが突っ込むかとかですね、ドキドキしながらですね、私もドキドキしながら喋っていきたいと思いますけどね、中津川さんもどうぞよろしくお願いします。それじゃあルリとミックミヤガのショルミミ、今日も
よろしくリンゴ。
マッチョ大好き、そんなあなたに送るこのシリーズ、ジ・マッチョメン、全部集めれば筋肉大百科に大変身。第1号はマッチョフィギュア付き、特別価格980円、お求めはお近くの書店で。日本筋肉出版から。
さて、といったところで今日のですね、シュルミヤ、何おかしいね、もういちいち笑って。え、何おかしいの。
なんかさてっていうのが、
あ、さて、さて、今日の収録日はですね、今週の超常現象スペシャルということでお送りしておりますけども、
はい、
去年のですね5月に続いて、ちょっと10ヶ月ぐらい空いてしまいましたけども、
そうだね、
はい、中津川すばるさんをですね、
すばるちゃん、
お送りしたいと思いますけども、
はい、
ね、今日もいろいろよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もういきなりね、この CM というか、ね、マッチョ面の間にですね、某ね、焼きそば UFO のですね、
あ、そうそうそう、焼きそば UFO の慣れそめ ね、聞いちゃいました。
うまい、太い、美味しいとね、
空飛ぶ UFO じゃないね、
いやまあ形はそんな感じですけどね、まあ、なかなかそれはよく当たってるなというかね、うんうん、ルリもじゃあこういう風な名前したらミドルネームでこんなんつけろよ。
何、ね、どこで使うの私ミドルを。
えだからあのステージで、うん、ここでもいい、ここだけでもいいけどね。
何例えば
えトロイ、
うん、
トロイ遅いゆるい
TOY
TOY 遠い遠い、いやおもちゃみたいで
遠いです。
遠いと、あの、坂本、遠い瑠璃です。遠いところにいる人かみたいな。
遠いです、みたいなね。
遠いとこからテレポーテーションでやってきました、瑠璃です。ね。まあそんな感じですけども。
テレポーテーション使うのかしらね、中津川さん。
中津川さんどうですか、テレポーテーション。
テレポーテーションしたことはないんですけど、されちゃったことはあります、ね。
されちゃった。それどういうことですか、ね、これまた面白い話ですね。
ね、時空間を。あの超えちゃって他の次元、うん、他の宇宙に行っちゃったっていうことがありますけど、うん、行って戻ってこれてないので、おそらくこの宇宙は私は3回目の宇宙だと思うんですよ。だから、友達 と、うん、毎日通う学校の脇に、うんうん、まあ、綺麗な舗装された芝生があったんですけど、うんうん、ある時2人で歩いてたら、うん、突然木が生えてるのを見たんですよ、うん、前からそこにあったかのように。
あでなかったのに、ね、
ずっとそこを通っていたのに、うん、誰もそこに木が生えてることを知らなかったんですよ、うんうん、なんだろうこの木、前からあったよね、でも、うん、記憶にないよねっていうことで、うん、もしかしたらうちらね、うん、飛んだっちゃうんじゃないっていう飛んじゃったんじゃないっていう
今なんかええとこで
ええとこで壺に入りましたね
飛んじゃっちゃったんだね。あ、なるほど。
でもそういうことって結構あるよね、なんかね。
あるんですよ。
でもあるね。あ、
俺だから、うん、前もこれちょっと話しましたけども、うん、なんかこうちょっと変な話ですけど、うん、まあ訃報とかあるやん、こう亡くなりになりましたというね、うん、それでね、その人が亡くなったという話を、うん、なんか俺は新聞とかで見るんだけど、うん、それからしばらくして、うん、なんかその人が生きてるんですよ。
それは
だからテレビとか見てたら普通に出てくる。でこの人亡くなったやんなと思ってたら生きてるんですよ。
どういうこと？
いやだから違う世界では生きてるんじゃないの。でも違う世界ではだから行ったり来たりしてるのか、もしくはなんかその時に違うとこ行ってんのかもかね、俺が。
あ、
だから結構俺なんか子供の頃がずっとそれがあって、うん、感じがそうせえへんと思うね。まあ、相手にしてるのがこういうトロい人が多いので、
うんお亡くなりは真実なのね。お亡くなりは、
いや多分そのし、まあ、それがだから、うん、それが微妙なところなんですよ。
それがおそらく、ね、うん、宮川さんがパラレルワールドに足を突っ込んじゃって、うん、そういうのを見たんだけど、それ戻ってきたら、うん、そういう事実はなかったとかね。
そうそうそう、かも
パラレル
かもしれない。
そうパラレル、うん、もう一つだからいろいろなそのあれがあって、そっちにポロッとこう行ってしまってるのかなっていうのが、
間違って未来に足を突っ込んじゃって未来のことを知ったんだけど、過去に戻ってきたら何も変わってなかったっていう、
うん、結構ね新聞を見たりとかね、よくあるんですよ。最近やったらネットとかで、その多分亡くなりはったとかね見てるんだけど、ところがしばらくするとなんかいきなりその人の演奏会があったりとかするわけ、あれ亡くなったんちゃうんというのが、年に2人ずつぐらいずっともうこの40数年あってね、
あららら
これがちょっと不思議な感じなんですけど、だからそれはあるかもね。
私はね、小さい頃にね、こう寝てたらなんかね、いきなりこう襖に人が現れて細川たかしが歌っとって
それただの面白い夢じゃない
か。いや、いや夢じゃないの、ね、夢じゃないよなって言ってさ、こうつねんねんけどさ痛いのよ、
うん、
ほんずっと歌ってんの。でも歌ってんねんけど音は出てないの。
歌ってるけど音は出てないの、
うん、それは目の前にテレビがあったって。
違う違う、
オチじゃなくて、
オチじゃなくて、こうあの襖っていうか押し入れの、うん、上のちっちゃいやん、うん、上の押し入れのこのドアって
それって23世紀から来た猫型ロボットじゃないですよね、
うん、細川たかしやったのそれ。
なんで細川たかしな、細川たかし好きな、
うん、細川たかし、うん、まあ、嫌いじゃないけどね、
うん、じゃあやっぱりそれで出てきたんじゃないですか。
ああ、うん、なんで出てきたんやろ。
もしかしたらルイさんね、うん、誘拐されてるかもしれないよ、ね、宇宙人に。
宇宙人に、
あ、変なもの埋め込まれてるんじゃん、細川たかしチップみたいなやつ。
ほんと、うん、あとね、なんか初めて見たのがあのおじいちゃん。
え
おじいちゃん自分のおじいちゃんが
自分のおじいちゃん、はい、
要は亡くなってないのに、
うん、
夜に、
うん、
私の横に来て、でも青いのよおじいちゃんが。
おじいちゃんが青いので
、私その時に試験勉強、うん、ほらなんか中学生で、うん、高校のほら試験勉強しとったから、うん、夜中起きとって私の横に座って、うん、なんか声とか発しひねんけど、なんか喋りかけてんのよね。
あれそれじゃあ、あれなんちゃうの、試験勉強してた気になってるけど、うん、実は箱乗りして死んだよアンパン
をやった。違う違う、ほんでほんでさそれでそのなんかその時間帯におじいちゃんが実はね、うん、亡くなってたの。
あ、そうなの。それはちょっとね、うん、ありますね、う
ん、虫の声っぽいですよね、
うん、ねえ、うんうん、それだからね、それはでもはっきり見たよ青いの。
ちょっとそれはね、
うん、
ね、頼りなさそうだから勉強教えに来てたんじゃない、
う
ん、
遠いだからね。
トイレから？
トイレから遠い先言うじゃないか、もう。
あ、遠いに私に、ね、
遠い私に、
うん、あ、トロい私に勉強教えに来てたの、うんうん、なんかね、だからちっちゃい頃は金縛りもあったし、うん、そういう体験いっぱいしたけど今は全然ない ね、 ね、
まあ、汚れになってね、
うんうん、まあ一回汚れちゃった、私も、
うん、私も汚れちゃった、そんなことは聞いてませんけどね、うん、まあみんな知ってるけど言わないようにしてるだけの話ですけどね。
あ、そっか、今言っちゃった真実を、
汚れね、うん、じゃあ遠い、
うん、
の Y は汚れの Y にしようかな。
トロイ、
うん、遅い、おかしい、トロイ、おかしい、汚れ、
嫌な
感じじゃね。うん、まあもうそんな話はどうでもいいですけど、まあね、結構そういうパラレルワードなんかあるかもわかりませんけどね、うんうんうん、で今日ちょっとね UFO の話、うんうん、最近ちょっとそういう活動をね、
ナ
オトさんやってるらしくてね、
ちょっと聞きたい。
それですね、うん、去年の7月くらいに山梨県の北杜市って、まあ、八ヶ岳のふもとにある町なんですけど、うん、標高が1500メートルくらいのところにあるんですけれど、うんうんうん、そこに結構 UFO が出るっていう、うん、謎の三角地帯、 UFO 多発地帯があるって、うん、聞いて、うん、まあ、それで取材に行ったことがあるんですけど、うん、まあ、現地の人に伺ったところ、うん、まあ、結構目撃されてる、
うん、
それでそのうち現地の人たちが、うん、これでね、町おこしみたいなことできないか、もうちょっとね、うん、学問的な学術的に UFO の存在を確かめたいっていう話があって、はい、じゃあ、うん、僕の方宣伝しますよっていうことで記事書いて雑誌とかね、うん、テレビ関係者に言ったところ、
うん、
まあ11月くらいになんか催し物をやりたいっていう話が来まして、
うん、
でそれでみんなで準備をしたんですよ、運営委員会立ち上げて、
う
ん、
あららら。
でまた詳しいこと次の、ところでお話ししますけれど、
うん、
その三角地帯っていうのが、
うん、
新垣山っていうのと、うん、小川山っていうのと、うん、金峰山って長野県にある山なんですけど、
うん、
そこがなんとそのラジウム温泉が出るところ、
うん、
水晶でできた山、
うん、
そんで地磁気異常地帯っていう3つの非常に変わった山ので、囲まれた三角地帯なんですけど、そこにその UFO が出入りしてるんで、もしかしたらその UFO の基地があるんじゃないかってみんな昔から、ね、噂されてて、
うん、
もしかしたらそれ基地というか、
うん、
まあそこのそういう風なほらなんかこう磁場がね、うん、そんな感じなので、うん、どっかにそのパラレルワールドというか、
あら、
違うとこから来るなんかどこでもドアじゃないけど、
パラレルワールド
ダリリルレレレレロレラレロレ。
今日みんなおかしいね。
みんなって言うな、お前が一番おかしい。
パラレルワールドね、
パラレルワールドが転がってるかもしらへんってことね、
う
ん、
転がってるっていうのはおかしいけど、そこに存在するかもわかりません。そこにだからね、そういう出口が、
うんうん、
出口があって、
パラレルワールドか、うんうん、もしかしたら地底世界っていうのがあるのかもしれない。その地球空洞説っていう話があって、地球の中には、うん、空っぽで、うん、そこ中に住んでる人がいるって、
会いたい、
ルリの頭の中もそうちゃ
う、どうしよう、どうしよう、そうなの、
それはピーマンみたいにってことですか。
ルリの頭空洞説でなんかこんなちっちゃいおさが入ってて、
そういえば最近なんか芸能人が小さいおじさんをよく見るって言いますよね。
何それ、
私
大きいおじさんしか見ない。
大きいおじさんって何、そこに座ってるなんかエニグマの人だね。
そう何しか見、何、本当にみんな小さいの、
小さなのいるらしいです
よ、
うん、なんかね、自宅でうとうとしてると目の前をなんか通り過ぎるんだそうですよ、 で、その小さいおじさんが、うんうん、あの机の上で、うん、あの寝たり起きたりをしてたり、うん、何かポリポリ食べてたり、でその小さいおじさんが現れると、うん、何かしらいいことが起こるらしいんです、
う
ん、
まあ、会いたいわ、そんな、
座敷わらしみたいなね、あ感じがありますよね。
おじさんは幸せをね運んでくれるんだね、きっと。
そうですおじさんは幸せを運ぶかどうかわからないけど、とりあえず、うん、あの小さいおじさんと足長おじさんは幸せを運んでくれるからね。
あ、そっか、
うん、それとね、あと去年か一昨年なんですけど、うん、写真に撮られた人がいて、うん、異次元の歩くグリーンマンっていうのが写真で撮られてるんですよ。
歩く、
あのゴム人間、通称ゴム人間なんですけど、うん、頭の先から足の先まで
それなんか変なフェチの人
それあり得るんですけど、ゴムのようなあのものでできたあのゴム人間っていうのはいたんですよ。で体中が緑色でなんかコートみたいなの着てて神社にお参りに来てたっていう、そこをね携帯の写真で撮られてたっていうのがあって、ネット中を駆け巡ってましたけど、
スピーマン
なんか誰かに命令されてゴムのスパッツとかそういうの履いてフェチでね、
かぶり物で、
う
ん、
神社行ってこいとか、
うん、あり得るかもね、それは、
うん、ちょっと違う世界かもわかりませんね、またね、うん、
それは地底から来てないの？
それは地底人かわかんないですけど、まあ、あの他の世界の人かなっていう、ね、っていう、う
ん、その世界ではみんなグリーンなんや、
うんうん、そうなんだね。
そう、カメラで撮った後には消えてなくなってたそうですよ、う
ん、へー、うん、それバッと脱いで、うん、全裸で走った逃げたかもわかんないね。
でも私も青いおじいちゃんやったやん、だから、
あ、青いおじいちゃんはだからなんかそのそういうね、うん、ある意味こう霊体的なものかもわかんないですね、うんうん、
だからそれと似た感じかもね、うん、
そうですね、
で緑と青と、
でもカメラで撮られてますからね、
うん、でも幽霊って普通映んの、幽霊っていうか幽霊じゃないのか、
それは幽霊じゃないね、
ね、
うん、
カメラで撮れるってことは光を反射してきてるわけだから、
うん、宇宙人ってこと、うん、
そのね、
違う
場所だけにポッとこう現れた、うん、テレポーテーションしてきたのかもしれないですね。
そうなんだ、うん、
でまた近々なんかあれなんですか。
そうですね、です、その後なんですけれど、うん、まあ、その取材で地元の有志の人たちが集まって、うん、UFO コンベンションっていうのを11月にやったんですけど、うん、当初はあのレストラン70人くらいのところを借り切ってやろうって言って、うん、まあ、500円くらいで集めようかって言ってたら、
ね、
300人くらい来ちゃったんですよ、うん、全国から。
全国、
山梨県内ではなくて全国から来ちゃったんですね、うん、なぜかっていうと、その主催者が、うん、地元の新聞とか FM 放送とか山梨のテレビ局に、うん、出演して、その情報を流したんですね、うん、そうしましたら、うん、ものすごい人たちから、うん、お電話とか申し合わせが来て、うん、で結局50人オーバーの120人くらいで、まあ、開催したんですけど、結局180人くらい、
うん、帰っちゃったね、
お断りしてたんで、うん、まあ、今年はちょっとそういうことがないように、うん、まあ、全員参加できるっていうことを目指して、うんうん、まあ、例えば地元のコミュニティセンターなんかもね、うん、借りて、
うん、
で同時にね、1本だけのプログラムだとちょっと寂しいんで、うんうん、同時に3つくらいの場所を借りて、うん、そこでプログラムを、やっていこうかなと思って、まあ、その中にはライブパフォーマンスとか、うん、展示会とか、あと討論会とか、
うん、
で、あと子ども向けには子どもたちと作るフライングマシン、うん、UFO 一緒に作ろうみたいなところをやろうと思ってますし、
うんうん、
まあ、ネットで生放送する、まあ、配信するっていう企画も今進行中なので、
うんうんうん、
でそれはまあ4月くらいにプレスリリースして、うん、で7月くらいから予約を取ろうかなと思ってます。
なるほどね。
で8月にはそのプレイベントっていうことで、うん、メディア関係者だけに、うん、トークショーを今考えてるんですけれど、
うん、
まあ、たくさん の, 人あの方に来ていただいて参加して、うん、実際そのプログラムの中で、うん、みんなで UFO 見ようっていう夜中に、うん、天体観測みたいなこともやるんですよ。
あ、その三角地帯でやるんだからね。
そうですね。
ひょっとしたら見れるかもしらんよ、うん、
宇宙で最も近い、宇宙に最も近い、うん、町ですからね。
うん、
うん、ね、
うん、それがでも日本にあるってことなんですね。
そうです
ね、宇宙に最も近い、
うん、八ヶ岳っていう山の懐でやるんで、うん、標高1500メートルくらいなんですけど、
うん、
富士山も見えるし南アルプスも見えて、ものすごい綺麗なとこなんですよ。
へえ、うん、行ってみたいね、う
ん、あれ何だっけ、ワインでしたっけ、北東ウイスキーでしたっけ。
そうですね、ワイン、ブドウと桃で有名だし、ねね、近くに野辺山天文台もありますし、うん、清里っていうところ、避暑地がありますよね。
塩里って東京じゃないの、
うん、山梨県です
あら間違えた。あのね、清里へはね、はい、犬 OK のとこいっぱいあるからね、
ありますね、
行きたいの、
うん、でも東京と思ってたよ
そう東京の端くれと思って
端っこの方ね、まあずっとあの世田谷の方のね、ずっと端っこ、もしかしたら清里とかもね、うんうん、
じゃあ武蔵野のずっと先かな、うん、
武蔵野の中に入ってると、うん、
標高が、
うんうん、もう国木田どっぽもびっくりやみたいな感じですね。まあ絵はそれはね、
うんうん、
はい、
どっぽもびっくり、
どっぽもびっくりね、あれですけど、まあじゃあそれちょっとね、うん、じゃあ僕らもお邪魔して、
あらシュール耳なんかしちゃ う, う、ねね、
ラジオの収録を、ね、うん、やっても構わないと思いますね。
いいですね、
じゃあ初何、あの出張シュール、
出張シュール、出張シュール、出張シュールみたいな、
出張シュル
みたいな感じ、うん、
現地で収録ね、
うん、そうそう、いいんじゃない、
もしかしたらそれでなんかこうね、うん、UFO の音が取れるかもわかりませんね、
UFO で音を走るのかしら、
なんかその雰囲気が取れるかもわかりませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、UFO がーって、
うん、UFO とかって言ってるかも、
うん、
去年もねそれであのネット配信とかしなかったんですけど、うん、全員でその UFO 観測してる時にそれらしい星の、うん、光が出てきたんですよ、もう全員がパニックになってすごかったんですけれど、うん、全員で、あ UFO だ UFO だって言って、まあ、結構あの他に飛行機も飛んでるんで、うん、まあ、見間違いかもしれないんですけど、うん、まあ、結構みんな一喜一憂しましたけどね、それで、
まあ、それは多分ね UFO だと思いますよ。
本当、うん、なんでそんな自信があるの？
いや俺の勘としてはね、
うん、勘だけ、
勘だけ、
それは
勘だけで生きてきました。
本当、うん、はい、そうか、じゃあ UFO に会いに、うん、それだからいつ だったっけ、
9月の20日頃ですね、まあ、繁忙期が過ぎた、夏休み終わった後の、連休を、ね、うん、挟んだところで、うん、まあ、やりたいなと今考えてますね、う
ん
う
ん、まあ、そこでちょっとルリが歌ってね、このなんかあのなんだこいつはみたいなんで宇宙人がびっくりして、
宇宙人もびっくり、
宇宙人もびっくり、あいいな、ま、そのキャッチコピー、宇宙人もびっくり、ルリです、
しかもね
遠い
かぶり物で、
うん、かぶ何かぶろ、
緑色のゴムの、フェチゴムフェチの皆さんみたいな感じで全然違うイベントになってる、
ゴムかぶんの、
うん、UFO イベントからフェティッシュなイベントになる、
フェティッシュ
何かしらね、UFO とか宇宙人とか超常現象に絡めてくれたらね、うん、みんな来てくれる方にも楽しいんでね、
うん、ね、俺もずっとあの、うん、宇宙人という曲があって、
どんな歌って、
いやいやいや、ちょっとあのいろいろあれなんですけど、僕は宇宙人っていうのから歌い出すあれなんですけど、うん、結構大阪でガンガンかかって、うん、それをなんか欲しいという人がいっぱいおって、うん、CD がその日だけで300枚ぐらい
ボーンと歌
う
だったし、
うん、
それを歌うっていうのはどう、
いや別にいいですけど、うんうん、
ライブパフォーマンスもできますし、うん、物販もできますんで、
そうそうそう、それでね、ええ、それでなんかあの俺もあのジャケットは宇宙から来ましたみたいな、う
ん、そんなジャケットにしてた、
う
ん、
そうそうそう、いやいや、そういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないけど、うん、まあ今から見たら割と宇宙から来ました的な、うん、あ宇宙から来ましたみたいな感じの
宇宙人でシュールみたいな
宇宙人でシュールって感じです、
うん、そうなの ね、
そんな感じで、うんうん、ね、うん、じゃあぜひあの僕らも頑張っていきたいですね、それ、
はい、よろしくお願いします、
うん、八ヶ岳のふもとへ、
八ヶ岳のふもとへね、うんうん、清里は東京じゃないみたいな、ね、
じゃあ私犬連れてっていいのかしら、
大丈夫なペンションもいっぱいありますよ
ね、 あるよ ね、 ね、大丈夫なペンション、
そう、じゃ あ、 あの秋はそれで、
はい、うん、
ね、
今年のシュールは、
今年のシュールは、今年のシュールはまだあと半年ぐらい先ですけどね、
うん、先だった、
半年以上先ですけどね、
うんうんうん、
じゃあまあその前ぐらいにね、うん、ぜひぜひまたあれで9月か10月ぐらいはこの超常現象スペシャル3、うんうん、
どうですか、ミクさんのなんか見えます？今日は、
あ、そうそう、俺 ね、 そうそうそう、この話ですけど、
そうよ、
去年の5月に、
うん、なんかね、なんて言ってたんや
って、12月ぐらいに何かこうちょっとちゃんと用意をしてくださいみたいな話で、その用意をすると5月ぐらいになんかどっかからちょっといいオファーが来るという話だったんです
よ。12月そういえばライブいっぱい
してたね。ちなみに僕ね12月ね、はい、あの10年ぐらいライブしなかったんですけど、10月に1本ちょっと、まあ、あの昔やってたのであったんですけど、で自分のライブをね12月ぐらいにやってくれって言われて、 12月の本当最後の27、28連続で、うん、でその後この人と1月2日やったでしょ、はい、だから3本なんてその連続して1週間ぐらいの間にやるのはまあ初めてだったんですよ、はい、まあだから1週間、うん、まあ3本というかいろんなことをねあったのかも分かんないけど年末年始でその3本とかいうのは初めてで、うん、まあそれに合わせてまあいろいろほらあの衣装をね、うん、考えたりとか、まあ、曲も考えたりとか構成を考えたりとかっていうのがあったんですけど、うん、まあ、まさにこの12月にちょっとあれなんで、それで形にしていこうかなっていうのが今あって、うんうん、うんなんですけどどうなんですかねこれね、
未来に対して何らかのこう積極的な行動をするとどんどんどんどん未来の出来事って起きやすくなるんですよ、うん、それがもっと時間的に近づいてきたり、うん、予想以上に大きくなったり、うん、自分では知らないところからたくさんの協力をもらえたりっていうことが、うん、引き続き自分の周りで起こるんですね、うん、でみんなこういうイベントごとに巻き込まれていって、うん、どんどんどんどんやりたいことが叶うようになっていくんですよ、だから毎日のように多分無意識にこう生きている間でも、うん、実際こう意識して活動してると、うん、大体その偶然に起きるっていう出来事が頻発するようになります、うん、こんなこと考えてなかったのに、うん、すごいね自分にとって、うん、都合のいいことがたくさん起きるようになる、それを何回もその際に気づいていくと、うん、気づきが溜まっていくと、うん、そのイベントって起きやすくなるんですよ、
あそうやっぱり気づいたのかね、
いやだからね昔から結構それはねあるんですよ、うん、まあシンクロニシティ的なものというか、はいはいはい、なんかその時の、うん、すごくいい時にいる感覚っていうのはなんかもうちょっといい感じなんですよ、はい、気持ち的にはね、ええ、ちょっとふんわりした感じがあって、まあ、ある意味肩にはめられてるということなんだけど、はい、そこにだからもうね行かざるを得ない的なところはあって、でもそれはだからすごくほら、まあ、叶っていくと今ね、うん、言い張ったみたいな、なんかその時の雰囲気っていうのにちょっとなんとなく久しぶりに、
うん、
似てきたかなみたいな、似てきたかなって気がする、
なんか初恋みたいな
また話こっちどうなった君、なんかさすが遠い
ふわふわした感じでしょ、
いやふわふわした感じ、初恋とはまた違うんですよ、
う
ん、
また違う、
そこにいる感じが、うん、なんか次はだから例えば、うん、むちゃくちゃなんかこのいやあんまり来てほしくないけど、うん、このまあ恥ずかしいけど、うん、例えばここで抽選会ありますとか言って、うん、でこのなんかなんとかのこんなの当たりますって言って、うん、ちょっと欲しいけど、うん、例えば等身大のね、うん、なんかアイドルのこんな、まあ、ルリでもいいけど、うん、まあルリは別にあんまりいらんけど、うん、ルリのこの等身大のこんなあるとするやん、うん、でそれちょっと欲しいと思うけど、うん、でもやっぱりそこで当たったら、うん、はい僕ですって言わなきゃから恥ずかしいやん、
う
ん、
あそういうことあるね、う
ん、ところがその時にもう俺は当たるというふうに確信的になんかドキドキしの、
うん、
状態ってのは違うわけですよ、まあ、当たるわこれ俺絶対当たるしと思ったら、うん、当たるんですよ本当に、でその時の感覚にちょっとずつ近づいてるような気がする、ちょっとそのふわーっとしてちょっとドキドキするような感じに近づく、でそれ当たる時はそうなんですよ ね
例えばそれをですね、うん、未来のことなんでたらればとかもしではなくて、うん、未来のことを過去形で肯定文で言うとその型に滑り込みやすくなるんですよ、
なるほど、
要は未来で何々が起こって私は楽しかったとか嬉しかったっていうのを過去形で今言ってますよね、
うんうんうん、
で何年何月っていうのをつけちゃって未来のことをあたかももう終わったかのように自分の中で喋り始めると、うんうん、それは何が何でもあなたの目の前に起こさせなきゃならないっていう力が出てくるんですよ、
よしじゃあ清里で飲んだ酒うまかったな、
あうまーなんか桃田もマッコも酔っ払っちゃって
酔っ払ったんかよ、酔っ払わしたらあかんから何それ
それが本当になるってことでしょ、うん、よっとした
ら、そうそう、いやそうですね、海外ツアーは大成功だったよね
うーん、
まあでもどうなんですかね、それ雰囲気的には今そんな感じなんですよ、
そうですね、う
ん、で6月5月
毎月毎月そういったことがどんどんどんどん起きやすくなりますし、うん、それに向かっていろんな出来事がつながっていくんですよ、
うん、
ですからつながってる間にあつながってるっていうふうに感覚的に分かる瞬間が来ます、
うん、
そうするとなんかこう自分がその型に滑り込んでいく感覚ってものすごくエキサイトすると思うんです
よ、
うん、
あらららら
ですから宮川さんがそれが分かった瞬間に後ろでね、うん、ニヤニヤワクワクしてると思いますけど、うん、
結構いつもニヤニヤワクワク、ね、ニヤニヤしてるね、
うん、でも5月になるといつも暗く
なる暗くなるどうなんですかね、なんか見えますかね、うん、
そうですね、
なんか
その瞬間っていうのは、うん、 明るくなる瞬間っていうのはあるんです。必ずその瞬間っていうのはみんな見るんですけど、例えばあのゴールデンウィークの、まあ、大型連休終わった後くらいに、うん、みんな一息ついて戻ってくる瞬間ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、その時に何らかのアクションを起こしておくと、うん、すぐその出来事にものすごくつながりやすくなります。で、みんながどっかにバーっていなくなってる時って結構、うん、あの気を許してる時間じゃないですか、うんうんうん、そういう時に人とザクバラに話をしてるとか、その時に何か計画、まあ、あの物事を進めたい計画があったらその時に話せばいいんですよ。みんな忙しくね仕事してる時にはなかなか人の願いって叶えることって難しいんですけど、
そうそう、もうルリもいっぱいいっぱいの時は電話すら忘れるというね。
そうな、うん、電話の充電も忘れる、
充電も忘れる、それは 君の何ともしがたいところね、
うんうんうん、
だから、まあ、一言多分手前で言っといてくれたらその世界が変わっていくんですよね。
誰に言うの
今の場合はね、宮川さんにね、
う
ん、
まあ、だからそこにいる人でもいいし、自分でもそう思うのもいいんじゃないですか。
あ、うん、そうか、自分に言い聞かせるみたいな。
でも自分の中でもしかしてもうミックさんに連絡したと思うと、うん、もう連絡したことになってしまって、う
ん、俺
連絡
それ何回か
また来ない、
そう、それで何回かと、あ、ミックさん、あ、そうか、連絡したしなみたいな、
そうそう、それ俺来てないよみたいな感じになるから、うん、 あまり君は一人でやらない方がいいかもありません。
あ、ね、誰かに言い伝えた方が、
いきなり言って、いきなりそれ言って、うん、何言ってんのこいつおかしいんちゃうって思われるのもまたこれ一ついいかも分かりますよね。
まあ、そっか、うん、ね、いろいろつながっていくってことなんよね、はい、それが、ね、
うん、じゃあちょっと楽しみにしていいですね、私ね、
いいと思います。
再来月、あ、ありがとうございます。再来月もう、あの再来月ちゃうわ、再来月か、再来月はもう僕は遠い人になってるかも分かりませんよ。いや、だからそいなくなるみたいですけどね。なんかあの緑のゴムのやつ着てるかも分からないよね。
そう、なんか神社に行ってるかも。めんたまつながりっていたね。
は
バカボンの、
ああ、なんかよう分からんけど、
あ、でも何を言い出す、つながっていくからね、
つながっていくからね、もう全然わけ分かりませんけどもね。あ、そんなこと言ってる間にもこんな時間になってしまいました。
え、何これ、
うん、いや何これ。君は何をしてるんや、もうほんまにわけ分からんけども。
時計ね、
時計ですよ、
うん、はい、今何分話したの。
いや、もうずっとこの時間話してるね。
え、1時間話してんの。
1時間も話してない。これこんだけ話
30分、もう、あ、早い、
ね、はい、もうあっという間でしたけどもね。
お便りとか ないやん、
う
ん、
ないない、もうこれ僕辛いちで、
そうか、ね、今度に回すしかないな。
そうそうそう、まあ、またあの時間のある時はぜひ中津さんに来てもらって。
、はい、
すいません今日はこんなあれで。
そうですね、う
ん、でもこんだけ結構喋ってね、前も実は45分喋って入らへんようになってドキドキしたよね。
そうなの、大変だったのよ、うんうんうん、
じゃあちょっとせっかく来ていただいたんで、もし何か他にも、うん、あの手願ったら軽く、
そうですね、私 の、うん、個人セッションとかワークショップっていうのをやってるんですけれど、うん、まあ、次回から今月から多分、うん、開かずの間っていうルリさんの経営、
はいはい、
してるカフェで、うん、個人セッションも始めますし、
いいですね、
うん、今月半ばは山梨県の、うん、ピラミッドセンターっていう、うん、そういうセンターがあるんですけど、そこでワークショップを開こうかなって今考えてます。
いろいろね、
それはどこでチェックしたらいいんですかね。ここでも、
ですね、僕のサイトもあるんですけれど、それは今のところちょっとまだ決まってでなくてですね、まあ、ネットをちょっと注意して見ておいていただければ、そちらの方で
分かりました、
ね、お口いたしますんで、
うん、またちょっと連絡をもらったらね、開かずの間とかのあれもあるし、それでしぐるみみのこのね、
う
ん、ホームページのところでも、
あ、そう、ね、いろいろちょっと書いたりとか、
そうです
ね、UFO イベントのこともね、
はい、
随時分かればですね、うん、皆さんにお伝えしていきたいと思います、
うん、ちょっ
と私たちもじゃあ行きますんで、
はい、
そういうことで枠を開けといてください。
ご協力ください。
はい、枠ね。
枠ね。うん。
目ん玉つながって、ね、それまでに。
はい、うん、ということでですね、今日はですね、早春の超常現象スペシャル、まとめに入ってしまいませんけども、早春の超常現象スペシャルということで、だってあんまり長くしたら君がアップできへんで、またアップアップなるやろ。
そうそうそう、アップアップ ね、あれになっちゃうからね、はい、早く早く、
はい、早春の超常現象スペシャルということで、中澤すばるさんにですね、
お越しいただきました。
もうありがとうございました、
うん、
またぜひいろいろお話ができればと。
そうですね、
お待っております。
もうほんまわけのわからない時代がもう超常現象やけどね。大丈夫君、また飲んでるんちゃうのって感じですけどね。
は
い、じゃあそういうことでまた皆さんお会いしましょう、うん、
はい、
ルートミックエガの趣味、それではまた、さ来週。